Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも、1P 川崎です。
どうも、2P 長谷川です。
この番組はかつてゲーム少年だった 1P 川崎と 2P 長谷川の2人がゲームにまつわる様々な話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です、
はい、
ブライトビットブラザーズステージ59です、
はい、
今回は2本立てシリーズということなんですが、いよいよね、
うん、
夏真っ盛りというか、まあ、もうすっかり暑くなってますけど、
はい、
この時期話す話題といえばこれだろうということで、
うん、
怖いゲーム、
うん、
2本立て
はい、
で行こうと思います。今回のテーマは学校であった怖い話&百物語本当にあった怖い話の2本立てですね、
はい、長い
長い、まあ、どっちも怖い話ということで、こちら2本立てで行こうかなと思ってるんですけども、ちなみにね、学校であった怖い話はスーパーファミコンで、
うん、
百物語本当にあった怖い話は PC エンジンのタイトルですね、
はい、
私と長谷川さんどちらもね、
うん、
怪談好きということで、
はい、好きです、
まあ、こういう怖いゲームももちろん興味があると、
うん、
で一度ねアドベンチャーゲームの回とか、
うん、
あとはあの音切り草の回とかでね、
うん、
話しましたけども、やっぱこうホラーゲームというとテキストアドベンチャーと非常に相性がいいということで、
はい、
今回ご紹介する2本どちらもテキストアドベンチャータイプのゲームになってます、
はい、
やっぱこう読み進めていくというシステムとこうね、
うん、
ゲーム的な演出とかが作りやすいんですかね、
うん、まあホラーと相性がいいですよね。
ね、いいですよね、やっぱゲーム
サスペンスかホラーか、うん、まあ恋愛もあるけれども、
うん
うん、
でまあこの怖いゲームのジャンルとしてもこういう怪談系というのはもうね一ジャンル確立してますから、
はい、
まあその中でもどちらもねこれ結構有名なタイトルだと思いますんで、
うんうん、
ご存知の方もね多いと思うんですが、今回はこの2本の話で進めていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
Days of Life with Games Brightbit Brothers。
ではまず1本目は、
はい、学校であった怖い話ですけども、
ね、分かりやすいタイトル。
1995年8月4日ですかね、この放送もシンクロしてますけど。
ほんまですね。
うん。ちゃんと夏に出してるんですね。
そうですね。うん、え、あ、これ、ちょっと待って、くしくも同じじゃないこれ。
え？
マジか。こっちのゲームも長谷川さん、1995年の8月4日です。
おー、すごい、シンクロ。
マジで嘘でしょ？こんな、ハードも違うのに？
これ全然示し合わせてないですけどね。
ねえ。
うん。
まあ、確かにね、その、こういうゲームが出る時期といえば、8月なんですけど。
まあ、確かに、確かに。
ええー、ああ、そう。
だから、被っててもおかしくないけど、まあ、偶然ですね。
すごい、年も月も日も被ってる。ええー、びっくりした。ああ、すいません。
はい、バンプレストから出てまして、はい、開発はパンドラボックスというところなんですけれども、うんうん、スーパーファミコンですね。
うんうん
で、ジャンルなんですけど、
うん、
サウンドノベルと呼ばれるんですが、
うんうんうん、
作った方はビジュアルホラーと言っています。
おー、なるほど。
はい、
まあ、サウンドノベルはね、確かにあの、商標になってますからね。
まあ、ここにもちょっと逸話がありまして、
うん、
ただその前に1996年7月19日にですね、
うん、
学校であった怖い話 S っていうのが出ています。う
ん、出てた、出てた。
はい。これはプレイステーションで出ているんですけれども、
うんうんうん、
スーパーファミコン版のグラフィックとサウンドを一新して、うん、シナリオを追加しているんですけれども、
すごい、
性別選択がありまして最初に、
うんうんうん、
それによってシナリオも変わってくるところがあって、結果的に増えているんだと思います。
プレイヤーの性別を選ぶんですね。
そうです。で、まあ遊びたいって思ってくださる人もいると思うんで先に言っておくと、スーファミ版はバーチャルコンソールで配信中。
お
ー。なんで Wii U とか持っていればできますね。
うんうんうん。
プレイステーション版はゲームアーカイブスとして配信中。
ああ、そうなんや。
となっています。はい。特にプレステ版はすっごくプレミアがついてたソフトの一つなので。
あの、スーファミ版もついてましたよね、
最初
ね。
はい。 で、どちらも、まあ、発売した直後っていうのは別に、バーッとブームになったわけではなかったんですが、買った人が面白いよって言って、はい、広がって。
口コミでね、本当に後からね、すごい人気出て評価されて、
はい、
気がついたらえらいプレミアになってた。
あの、実際作った方も、うん、まあ、こんなことになるとはという感想
ね。そうですよね。わかるわかる。う
ん、結構、その、買った方がね、手放さないから、プレミアになってるんじゃないかな
と。そっかそっか。
プレステの方は、ロット数が極端に少ないということもないんですって。
でしょうね。プレステのソフトやったらそれなりに出てるでしょ
うね。うん。ロムはね、焼けばいいですから。
すごい。
ただ、ね、まあ今はアーカイブスだったり、バーチャルコンソールだったりで、うん、
いいですね。
だいぶ敷居が下がったので、うん、まあよかったらやってほしいんですけど、うんうん、どんなゲームかというと、
うん、
まあサウンドノベル、ビジュアルホラーかな、なんですけれども、
うんうん、
設定としてはですね、校内新聞で学校の七不思議の特集を組もうということになりまして、うん、新聞部の1年生、坂上修一っていう名前なんですけど、
うん、
彼が先輩が集めてきた6人の面識のない人たちから怪談話を取材するということになっていて、変わっててるなって思うのが、
うん、
自分の体験談ではなくて、
そうですね、
主人公プレイヤーはですね、
うん、
6人からお話を聞いて追体験する側です、
うんうんうん、だから自然とこう設定が聞く側になってですね、ちゃんとね、プレイヤー
そうです、
うん、
で1年生の坂上修一っていうのは、まあ、名前を自分で好きに変えられるので、
うん、
自分の名前に変えてやってもいいかなと思うんですけど、うんうんうん、まあ、これが S の方になると、女の子にもできるということですね。で、画面はですね、かまいたちの夜とかは、
うん、
青い人って言えばいいのかな。
そうですね。
はい。
なんかシルエットね、出てたんですね、人のね。
なんですが、こちらはですね、うん、実写の人が取り込まれておりまして。
本当にね、実在する人が映ってるんですね。
背景も、うん、まあもちろん実写なわけで、そこに人物の実写を重ねて、
うん、
その上に文章が出てくるんですけれども、うん、文章は右側から左に縦書きで表示されてきます。
そう。
うん。うん、これがね、やってみるまでは、どうかなと思ったんですけど、うん、やってみると全然すんなり読めます。うん、問題ない。
そうでしょ。やっぱ本と一緒ですもんね。
そうです。ね、考えてみれば小説と一緒なんですよ、ね。
そうなんです、
うん。で、実写取り込みはかなり珍しかったんじゃないかな
そうです、ね、
ということなんですが、これ、うん、スーファミ版の方はですね、
うん、
パンドラボックスという開発会社の方が映っているそうです、う
ん。やっぱりな、いや、学生にしたら老けてるなと思ったんですよ。
まあね、うん、よく言われるとこなんですけど、このソフトの話になると、
うんうんうん、1
年生の女の子を役をやってる方が確かサウンド担当の方なんじゃなかったかな。
すごいな、こんな形で顔出しするとは思わなかったでしょうね。
ですね、うん、
面白い。
でゲームシステムは、まあ、画面に表示される文章を読んで、うん、途中で現れる選択肢を選ぶという、
うん、
まあオーソドックスなものなんですが、そうですね、
うんうん、
設定で言ったように6人の話を聞くわけですけれども、うんうん、ここがシステムで結構直結してまして、
うん、
6人の生徒から1話ずつ話を聞くんですが、
うん、
その誰から何の話を聞くか何人目に聞くか、
うんうんうん、
こう A さんを1番目にするか2番目にするか3番目にするかっていうことで、
うん、
その人が話す話が変わります。
なるほど。
はい。で、どういう順番で聞くか、どう選択肢を選んでいくかによって、
うんうん、
まあ、シナリオが変化するし、隠しシナリオが出ることもあると。
うん、うん、うん。
いうことになってまして、まあ、単純に6人かける七不思議ですから、
42
で、うん、隠しがあるから多分50前後ある。
ああ、すごいな。
というふうになっていて、
うんうんうん、
まあ、選択肢を選ぶっていうのはよくある手段ですけれども、
うん、
この誰から聞くか、
うん、
どういう順番で聞くかっていうところが、
うん、
このゲームならではの、まあ、作りなんじゃないかなと思いますね。
なんかすごくこう自分で選んでる感じしますよね。
うんうんうん、
ちゃんとね。能動的なことをしてる感じがするのがいいですね。
う
ん、
はい、うん。で、実は僕遊ぶまでこのシステム知らなくてですね。
ああ、そうなんですか、
うん。知らなかったんですよ。で、一周遊んだ時に、
うん、
1時間かからないぐらいで終わるので、
ああ、そうなんや。
なんだこれと。え、これなんで終わっちゃっていいのと。思ったんですよ、うん。思ったんですけれども、うんうん、まあ、セーブしてですね、
はいはい、
またスタート画面に戻って、
うん、
誰から話すかって話になるわけですよ。
はいはい、はい。
で、まあ、知らず知らずに別の人から、
まあね、
聞いてみた、 ら、うん、全然違う話するんですよ。うん、
なるほど。
あ、なるほど、こういうことかと思って、
うん、
全然違う順番で聞いてったら、もう全然違うまた1時間を過ごすんですよね。うん、
ああ、すごい。
で、あ、これ面白いなと思って、
うん、
で、いいのが1時間くらいで終わるんですよ。
ああ、そっかそっか。
なので、うん、ちょっとやるっていうのにすごく適してる。
なるほどね。
感じでしたね。
うん、うん、
うん。だから、本当に最初遊んだ時は、
うん、
え、これで、スーファミのカセットって言ったら、あの当時1万円前後してもおかしくなくて、
うんうん、
これで人気になるのってどういうことなんだろうなと思ったんですけれども、さっきも言ったんですけど、50話以上のボリュームがあるって考えると、
うん、
これは遊び応えもあるし、
うん、
話もだいぶ違うんですよね。
うん、
似たような話はあんまりなくて。
なるほど。
うん、で、学校であった怖い話なので、
うん、
まあ怖いもいろいろありますから、
うん、なるほど。
まあ、いろいろな怖いが出てくるっていうのも、まあ面白いところですね。で、これ作った方がですね、まあそのパンドラボックスっていう開発会社を作った方だと思うんですけど、
うん、
飯島武也さんという方で、
うん、
当時は飯島武雄さんって、だどこかのタイミングで名前を、まあペンネームを変えたのかな、みたいなんですけど、まあ代表作はラストハルマゲドンだったり、
あマジっすか、
はい、
あ
鬼シリーズだったり、
ああらなんか聞き慣れたタイトルが。
あと、ブライとか、あと、
あらら。
四十八カッコ借りとか。
あららら。
の方ですね。で、一時期ゲーム作りから離れてたようなんですけれども、最近あの、オクリーヌっていうのをスイッチで出してまして、
へ
ぇー。これももともとインディーゲームだったと思うんですけれども、
うんうん、
まあ、まとまってスイッチに出てきたのかな。まあ、ほら、ということでいろいろやってるようで。
うん、好きなんですね、じゃあやっぱ
り。はい。で、うん、ファンも、まあいっぱいいるようで、調べてみると、その、うん、だいぶ世界を広げているなと。この、学校であった怖い話で、スーファミでも、続編に当たるものが、実は出てるんですよね。スーファミで、学校であった怖い話を出したときに、
うん、
まあ、ファンからの意見で出てきた中で、
うん、
結果、学校であった怖い話 S が、方やできて、
うん、
あと、学校じゃないとこの怖い話も聞きたいという意見がありまして。
ああ、なるほど。
はい。
そうかそう。
S ができた理由は、うん、まあ、グラフィックのことだったり、まあ、はいはい、川崎さんが言ったように、学生に見えないみたいな。はい、そういうのもあって、そうそうそう、
うん、
まあ、S になり、で、うん、学校じゃない怖い話として、別のゲームを作られてます。同じシステムで。
なるほど。
はい。うんうんうん、そういう感じで結構世界を広げてるんですけど、なんでそれができるかっていうと、
うん、
これね、出てくる話をしてくれる6人が、うん、まあ、その他にも少し人はいるんですけど、
うん、
みんな濃ゆいんですよ、なんか。
あ、なるほど。
キャラが
立ってるね。
そう、すごい濃ゆくて、
うん、
まあ一人ずつ軽く紹介すると、福沢玲子1年、
うん、
性格明るい感じなんですけど、
うん、
シナリオによっては、この子が一番怖い。僕がやった中では、僕多分、基本的には S で遊んでるんですよ。
うんうん、
ただ、S で4周ぐらいした後に、スーファミどうなってんのかなと思って、スーファミでも1周してるんですよ。
そうなんや。
はい。で、ちなみに、あの、全然役者さん変わってるケースもありますね。
うん、なるほど。
全部見た中で、だそれだけ遊んだ中で、
うん、
とあるシナリオの中の福沢玲子が、もうかなりやばい。
なるほどね。そのお話の中身だけじゃなくて、話す人自体にキャラクターがあるんですね。
そうです、そうです、そうです。すごくあって。
うん、
まあ、1年はこの子しかいなくて、まあ、主人公も1年なんですけども、
うんうん、
あとは先輩になっていくんですけど、細田智春2年生、まあ、太った人なんですが、
うん、
一貫して頼りないし、
うん、
情けない、この人は。で、なんかわかんないですけど、トイレ関係の怖い話しかしない。
なるほど。なるほど。それが個性ない。
はい、うん。やたらトイレの話をしたがるのと、あと、やたら主人公と友達になりたがる。
面白いな。
ただ、サンプラーチャっていう話、はい、まあ、話のタイトルは違うんですけど、サンプラーチャっていうのに関わる話が出てくるんですけど、はい、トイレに行かない男って話だったかな。その話の細田さんは怖い。
あ、なるほど。
はい。これ気持ち悪い話でした、これかなり。これ3番目ぐらいに細田さん選ぶと出てくる話だったと思います。
あ、
あとは、荒井昌司っていう2年生の方がいて、この人は、細田さんと逆で、細身の、いつもうつむき加減の、まあ今風に言うと陰キャっていうんですかね。
なるほどね。
感じなんですよ。で、語り口は丁寧なんですけど、ちょいちょい嫌味っぽいんですよね。
お
で、まあなんか好きになれない感じなんですけど、
ああ、なるほど。
この人を最後に選ぶと進む人形の話があるんですよ。人形の生贄だったから、この話がかなり良かったです。僕は好きだし、多分ファンの間でも人気ある話なんじゃないかなと。
面白いですね。ああ、そうか。人とセットでこう覚えてるんですね。
はい。これいいんですよ。これ本当に話したいんですけど、話しちゃうと。
なるほど。
まあホラーの常で、ね、面白くなくなっちゃうので、ちょっと言わないんですが、はいはい、まあ遊ぶ人がいたらぜひ、この人形の生贄に見てほしいんですが、はい、で残り3年生3人。まず風間のぞむさん、背の高い3年生なんですが、パッと見すごい高青年で良い先輩っていう感じなんですけども、素で変なやつなんです、こいつ。一番友達になりたくない、こいつ。
なるほど。
めんどくさい人です。
ああ、嫌やな、それ確かに。
うん、もう、すげえつまんない冗談とか言って、一人で受けてて寒
い。いるわ、そういう人。
もう、避けたい人間。ある意味、人怖です、この人。
うん。
この人の話だと今のところ僕怖い思いはしてないですね。
ああ、なるほど、ね。
ただ、本当にうざいんですが。
キャラの方が癖が強すぎるから怖くないんじゃないのそれ。
そうかな。でもこのキャラクター愛されてるのか、作った方が愛してるのか、別の作品にも出てくるそうです。
へえーはい、好きなんじゃないですか。
そうなんですかね。まあ、わかります。
うん。
で、新藤誠さん、単発の3年生なんですけれども、
うん。
まあ、不良っぽい言動とか行動の割に、ちょっと役者さんが華奢なんで、あんま強そうじゃないんですけど、まあ男気ある発言をしたりとか、場合によってはすごく不良っぽかったりとか、いう感じの人ですね。ちなみにスーファミ版だと全然違う人なので、スーファミ版とプレステ版で一番印象変わるのこの人じゃないかなと思います。新藤さんね。で、この人は話のバラエティがすごく多くて、まあ、細田さんは一貫してトイレなわけですけど、新藤さんは順番によって本当全然違う話すると。ただ、新藤さんの性格は変わらないので、新藤さんが話してるなって感じはあるんですけど、この人最後に選んで出てくる話が、実質一番ハードな展開なんじゃないかなと思って、一応このゲーム、S の方だとゲームオーバーがありまして。
ああ、そうなんですか。
はい。まあ、バッドエンドがゲームオーバーとみなされるんですよ。
うんうんうん。
で、セーブできずに終わってしまうんですけれども、
うん。
この新藤さんを最後にして、行き着く7話目が非常に難しくて、
うん。
これ散々死んだんで、ちょっと。
難しいってどういうこと？
いや、これ言えないんですけど。
難易度。ああ、わかりました。ああ、
難しいんですけど。そう、選択肢もすごく多くて。
なるほど。
ミスると、バッドエンドになっていく確率も高いので、もうこれちょっと攻略見てクリアしました。うんうん、これは最後がちょっと見たくて。
うんうんうん、
まあ、やる人がいたら何度かチャレンジしてもいいと思いますけど、
うんうんうん、
真面目に攻略しようとするとかなり大変な気がしますね。
うんうんうん、
僕、3、4回ゲームオーバーしたんで。
ああ、そう。
うん。
へえ。
そうなんですよ。あっちこっち地雷があるんで、この話。
うーん、
ただこれクリアすると、このゲームをクリアしたなっていう達成感があるような話なんですよね。
気になる。
最後が岩下明美っていう女性の、まあ、美人の3年生って感じですかね。
うんうんうんうん、
まあ、ナルシストで恋愛関係の会談をする人なんですけど、
うんうんうんうん、
この人の話す3話目かな、うん、?3 番目かな、うん、に持ってくると言うんだっけな、うん、無限に続く学校の廊下っていう話が、まあ良かったので、
うん、
ちょっと僕なりにかいつまでその話をして、終わりにしようかなと思うんですけど、
いいですね。いや、聞きたい。
まずですね、岩下さんが話を始める前に、
うん、
自分、まあ主人公に向かって、
うん、
いろいろ質問してくるんですね。
うん、
で、まあどういう質問かっていうと、
うん、
あなたは優しい人なのとか、まあ、こちらの性格を伺ってくるんですよ。
うんうん、
責任感はある方かとか、
うん。
で、結構聞かれて一通り終えると、
うん、
とある男子生徒の話を始めてくれるんですよ。
う
ん、で、まあ、その男子生徒っていうのが、補習を受けてるんですけど、
うん、
まあ、この補習っていうのはもう形だけのもので、
うん、
まあ、補習受けるような人だから、ちゃんと答えられなくても、先生にプリント持っていけば、まあ、補習受けたな、帰っていいぞ、みたいに なるわけですけど、ああ、この男子生徒っていうのは真面目なので、真面目に悩んでやってた結果、すごい遅い時間になってしまって、うん、先生が逆に、そこ明かりついてるけど、まだいるのかよって感じで、見に来て、うん、まあ、まだやってたのか、もう帰っていいぞって言われて帰ろうっていう話なんですね。はあはあ、だから、まあ、もう遅くなって暗くなった教室を出て、うん、まあ、帰ろうとすると、うん、もう誰もいない。うん、で、まあ、3階に教室があるんですけど、うん、まあ、早く帰ろうと思って、そこで選択肢が出てですね。うんうん、まあ、僕は階段を降りるって選んだんですけど、うん、階段を降りると、うん、そこに出てきたのが、うん、自分が今いた教室なんですね。
おうほうほう。
だこれおかしいということで、うん、また選択肢が出て、もう一回階段を降りてみると。
うん、
で行った先は、やっぱり3階。
お
ということで、うん、まあ、仕方なく廊下を選ぶ。
うん、
で、まっすぐ伸びた廊下を進んでいくわけですが、
うんうんうん、
いつまで経っても廊下が終わらない。
ループしてんの？
ずっと続いてて、で、そうこうするうちに暗い廊下のあちこちから、
うん、
忍び笑いが聞こえてくる気がするんですね。
もう絶対嫌やな、それな。
うん。でも実際聞こえてるのかもしれないと思って、
うん、
走り出すと、
うん、
前の方にですね、壁際でうごめく黒い塊みたいのにあることに気づくんですね。
う
ん、で怖くなってゆっくり近づくと、
うん、
セーラー服の女性とか座り込んでるんですよ。
う
ん、で、まあ人がいるということで。
もう怖いやん、そんな人おったらそんなとこ。
まあでも声をかけてみるわけですよ。
まあまあね。
うん。そうすると、顔を上げた女の子がですね。
うん。
目がこぼれそうなほど飛び出していて、皮膚はカサカサになっているっていう、
うん。
ミイラとも何とも言えないような、
ああ、なるほど。
女の子で、
うん。
その子がですね、
うん。
自分の手に触れたら、うん。自分の手が、あざみたいになって、
うん。
なんだか力が抜ける。恐ろしいと思ったら、女の子がですね、
うん、
両手両足めちゃくちゃに振り乱しながら、こっちに向かってくるんですよ。
怖、
うん、当然走って逃げますよね。
うん、
女は規制を上げながらどんどん追ってくるんですよ。
怖すぎるやん。
で、しなびた手に掴まれそうになった時に、
うん、
その女が崩れ去ってですね、
うん、
セーラー服だけ残して、砂のようなものの、
うん、
こんもりした山になるんですよね。
あらま。
で、助かったと思って。
うん。
ほっとしてると、
うん。
その女と同じ規制が聞こえてくるんですよ。
うん。
怖いと思って走って逃げ出すと、
うん。
どんどんその女が追ってくるんですよ。
うん。
無数にいるの。
ええー、いっぱい声聞こえるってこと？
いっぱいいて。
ええー。
同じようにこう両手両足めちゃくちゃに動かしながら追っかけてくるんですよ。で一定距離になると、
うん、
崩れ去って消えちゃうんだけど、
うん、
なんせいっぱいいるんでその砂の山のようなものを乗り越えて、
うん、
無数にやってくるんですよね。で廊下はどれだけ走っても終わらない、
うん、
ってことでいくら逃げても追ってくるその女から彼は、うん、無限の廊下をまだ走り続けているはずよっていうお話です。
それを誰から聞いたんや、それ。
まあ、わかんないですけど。
どういうことや。
うん。
それ学校の七不思議なんですね、じゃあそれ。
そうですね。
七不思議というか。
何かのトリガーでその無限廊下に行っちゃうっていうお話なんですけれども、うん、決められた時間に決められた順路で進んじゃうと入っていくんじゃないかっていう。
ああ、その辺はちょっと学校の階段っぽいですね。
やつかもしれないですね、
うん。トイレの花子さんみたいな感じ。
うん。
それはあれですか？今その話した内容にこう、絵とか音の演出が入ってくるわけですか？
入ってますね。
うん。
まあこう、ベタなというか、ドストレートな階段ですけど、これは。
階段というか、その、何でしょうね、もうオチもない不思議な話みたいな
感
じですね、
うん、
なんか。
うん。
シチュエーションだけで怖いもんな。
うん。そうそうそう。これは、うん、まあそういう意味ではすごく伝わりやすい怖さがある。
もうね、正直学校なんて夜の学校っていうだけで怖いですからね。やっぱり。
そうなんですよ。
怖いシチュエーション揃ってるからな。
うん、
でも、長谷川さんはね、何回もプレイしたって言ってましたけど、実は私もスーパーファミコン版はね、ちょっとだけ遊んだことがあって、
はい。
これ、しかも発売当時とかではなくね、
うん。
ごくつい最近なんですけど、
うん。
以前やった1周年記念スペシャルでね。
はい。
お互いに中古ソフト買ってプレゼントし合おうっていう企画の中で、
うん、
長谷川さんが実は私に本番でくれたものと違うソフトとして買ってくれてたのがこの学校であった怖い話のカセットだったんですね。
そうですね。
ね、
う
ん。で、もしかしたら私が持ってるかもしれないっていうことで私には渡さなかったんですけど、
うん、
あの後ね、企画の後に話して持ってないって言ったからいただいたんですよ、それ。
はいはい。
なので、そこで私初めて遊んだんで、全然名前だけは知ってたんですよ、そのプレミアついてるとかね、人気があるっていう。うんうんうん、でも遊ぶ機会全然なかったんで、私もちょっとだけ遊んだんですけど、
うん、
あの、やっぱ初めに説明されてたみたいに、その、縦書きの文字だったりとかね、
うん。
あとは設定が面白いですね、
うん。
自分が聞き手となって人から話を聞くと。しかもその初めて会う人たちだから、どんな人たちかもわからないと、
う
ん。
そうですよね。そこが嫌ですよね。
あとはその、長谷川さん言ったみたいに本当にキャラがね、
うん、
そんな必要あるかっていうぐらいキャラ立ってますね、確かにね。
そうなんですよ。
その言葉の端々からそのどういう人かが見えてくるようなちゃんとキャラ作りがされてて、
うんうんうん、
そこはすごくこう作り手の意思を感じましたね。
うん。で、さっき話した話も、
うん、
あの、最初に岩下さんが自分の性格を聞いてくるっていうじゃないですか。
うんうん
うんうん、で、それも意味があって、うん、要所要所で選択した後に、
うん、
あ、やっぱりあなたは彼と似てるわね。彼もそちらを選んだの、みたいな。
なるほど。
共感させてくるんですよ。そのための布石として最初に、こっちの性格聞いてくるんですよね。で、ここの作りがうまいなと思って。
そっかそっか。
うん、
じゃあその話の中に出てくる人とあなたが、うん、プレイヤーが似てるよということでちょっと怖さを煽ってるわけね。
そうです、そうです。だから、最終的にあなたもそっちの世界に行っちゃう可能性もあるわよっていうね、
うん、
ね、作りだと思うんですけど、
うんうんうん、
あと全体の構成として7不思議だから7人欲しいって言ってるのに6人しか来ないんですよ。
なるほど。
で、ここも地味に聞いてきてて。
そうですね。いや、それは私も気になってたんですよ。
うん。
最初の段階でそれ不利があるじゃないですか。
はい。
いや、だからなんかあるんだろうなと思ってたんですけどね。
はい。まあ、ちなみにパッケージにはシルエットが5人なんですけど。
は
い、
うん。
あれはなんか発注ミスらしいです。
どういうことやねん。全然怖い。まあ、怖い話やけどな、それも、ある意味。うん、大事なとこちゃうの、それ。いや、でもね、あの、長谷川さんの話聞いて、
うん、
ちょっと興味出てきましたね。やってみよう、ちょっと。
僕、ビータでやってるんですけど、
うん。
アーカイブスで、して、ビータで、
なるほど。
寝る前にちょこっとやるんですけど、1時間ぐらいなので、すごくやりやすくて。
じゃあ、はい、まあ、私は、スーファミ版なんでね。
うん、
まあ、多分、でも、プレイ時間同じぐらいの感じでしょ
う、
おそらく。
そうですね。で、うん、多分、遊び心地は微妙に違うと思うんですよ。
うんうんうんうん、あ、そうですか。
うんうんうん。
じゃあちょっとやってみますわ。そのおすすめのルートだけでもちょっとやってみようかな。
はい。多分、スーファミ版の方がビジュアル的には、つたないんで怖いと思います。
うん、ああ、そっかそっか。
うん。
いやもうあの実写取り込みの画像だけでもなかなか怖いですけど
ね。そうですよね。で、スーファミの容量だとそんなに鮮明になってないはずだから。
うん。いや、いいですよ、でも。雰囲気は。
うん、そうそう、うん。いいんですよね。
後半はね、私の方が紹介したいと思うんですけど、
はい、
タイトルが百物語、本当にあった怖い話っていうタイトルなんですね、
うん、
で、こちらもね、発売日が1995年8月4日という全く同じ日で、
うん、
ハードは PC エンジンスーパー CD ロムロムです。
あ、ロムロム、
はい、で、メーカーはハドソンですね。
うん、
この前話したばっかりですけども、こんなゲームも作ってるんだなという、
うん、
でですね、まあタイトル通り百物語をテーマにしたゲームなんですけども、
はい、
ホラー小説本当にあった怖い話っていう本があるんですね、
うん、
でそれに寄せられた一般投稿による実話怪談を元にして、
なるほど、
文章に起こして、
うん、
そこに背景と効果音とかを作って演出しているサウンドノベル形式のゲームになってます、
うんうんうん、
でこれね、実はタイトルにはついてないんですけど、
うん、
もうこの季節稼ぎ時の稲川淳二さんが監修してるんですこのゲーム。
なるほど、
はい、なのでゲーム中にも稲川淳二さんの話す怪談の話が何話か入ってます。で、ゲーム全体の監修もされているということで、
うん、
この辺がね、結構売りではあるんですが、タイトルにはついてないですね、名前がね。だからそういう売り方じゃなくてね。でね、このゲーム、これ当時私買って遊んでたんですけども、
はい、
非常によくできてまして、
うん、
ホラーゲームの中でもかなり評価が高いゲームだと思います。 で、もう特徴の一つが CD ロムロムっていうね、
はい、
この大容量を使っていることによる、
うん、
映像音声データの豊富さと、
なるほど、
百物語ということで全100話のお話が入っているというこのボリューム、
すごい。
これもだからやっぱり CD ロムロムパワーであるというところをね、
うんうんうん、
押し出してるんですけども、でこれ実は続編がありまして、
うん、
セガサターンで、
うん、
古伝降霊術百物語本当にあった怖い話というのが2年後に発売されてます。
え、ああ、あれそうなんだ。え、あれって、
はい、
お札ついてるゲームです。
そうです、
ですよね。
はい、それが2作目で、もちろん私そのサターン版も買って遊びましたし、
はいはいはい、
びっくりしたんですよ。まさか PC エンジンのこのゲームの続編が出るとは。でこの、こっち側のイメージ強かったんで、すごく楽しみにして買って遊んだ覚えがありますね。
なんか、遊ぶ前に、塩を用意しろとか言ってくる、じゃなかったです
ね。なんでそういうとこだけ知ってるんですか。そうそう、あのね、だから始まる前にいろいろそういうちょっとこう演出が入ってくるんですよ、
うんうん。
でね、このゲームもね、オープニングというか、ゲーム立ち上げたとこからよくできてて、
はい。
まあ、あの、大概のゲームってそのゲーム立ち上げるとメーカーロゴ出るでしょ？
はい。
で、ハドソンももちろん出るんですけど、うん、ハドソンって言ったあの蜂のマークとね、ロゴが。
うんうんうん。
その時にもちょっと怖い SE が鳴るんです。いつもと違って。
いいですね。
で、その後にオープニングが始まるんですけども、
うん、
オープニング画面っていうのが、カゴメカゴメの歌がかかり出すんですね。
はぁ、嫌だな。
子供が歌ってるカゴメカゴメの BGM をバックに、
うん、
百物語とはっていう説明が入ります。
嫌だ。
降霊術の一種でとかね、言って、
うんうんうん。
そういう話をして、最後にゲームタイトルがバーンと出てきて、ゲームが始まるというところでこう結構煽ってくるんですよ、
うん。
で、そこもすごくよくできてて、
うん、
本当純粋に怖いんですね。
うんうんうん、
本当、稲川淳二さんが監修してるなっていうのが感じられるぐらいよくできてる。というか、作ってるスタッフの方もね、多分こういうの好きだと思うんですけど。
そうですね。
うん。で、この辺からよく出てきてて、その次がですね、これ百物語っていうところをすごくテーマとしてしっかり持ってまして、
うん、
ゲームがスタートするとですね、画面の中に100本ろうそくが立ってるんです、
うんうんうん、
横1列10本が縦10列あるという状態で100本ろうそくが立ってまして、
はい、
でそれがこうゆらゆらろうそくの火が揺れてると、
うん、
でそのろうそくのどれかを選ぶと話が始まるという仕様になってる。
選ぶの大変じゃないですか。
どっからでもいいんです。どっから選んでもいい。で、まあ、1本選ぶとお話が始まると、
うん、はい、
でタイトルがパッと出てね、
うん、
でこの話はみたいな感じでこうテキストがね出てくるんですけど、うん、でテキストはねこれはあの音切りソフトとかと同じ横文字のね、
うん、
テキストなんですけども、
はいはい、
まあだから背景とかそのキャラのグラフィック背景に上に文字が載ってるという状態なんですけど、これはあの人のシルエットが出てくるとかそういうんじゃなく、
うん、
学校の話だったらまあ学校の教室が背景に出てたりとか、
うん、
まあその状況に合わせたこう絵がたくさん出てくるんですけども、
うんうんうん、
でね最初の段階ではこう火のついた長いろうそくが表示されてて、
うん、
お話が進んでって、話が終わるごとにですね、
うん、
ろうそくの火を吹き消して1話が終わるという演出が入るんですよ、最後。
うん、
で、その吹き消すときにはろうそくがちゃんと短くなってて、
うんうんうんうん、
で、こう話が終わった後に、ふっって音がしてね、で、
うん、
ボフッとこう息で吹き消したよっていう演出が入って、
はい、
さっきの100本ろうそく立ってるシーンに戻ってくると、その聞いた話のろうそくが消えていると。で、これ百物語っていうのが、その設定として100は怖い話をすると本当に恐ろしいことが起こるという設定なんですよね。
うんうん、
だから、その話を聞いていけばそこに収束していくという怖さがあるわけですね。
うんうんうん
うん、一人で百物語ができるという画期的なソフトなわけです。
画期的ですね。
そう。本当はね、百物語っていうのはまあ100人集まらないにしても、100は怖い話をすると。
そうですね。
いうのがお約束なので、
うん、
それが一人でできるというのがこのデジタルゲームのいいとこですよね、
うん、
でですねもうちょっとゲーム内容の話するとですね、
うん、
100本のろうそくが消えたとき、つまり100話全部お話を見た後に、
うん、
101話目が出てきます。だからこれがまあ100物語の後に起きた話というかね、
うん、
でその100話行くまでのお話っていうのは実はろうそくのどこ選んでもランダムでお話が再生されるようになってるんですよ、
うんうんうん、
ただ最後100話目と101話目は決まった話が流れます、
うん、
まあ、だからここはちょっとこうメインストーリー的なものがあるということで、
はい、
でゲーム内容としてはもう本当選択肢も特になく、
うん、
本当に読むだけですね。どちらかというと怖い話を100話 見ていくというものなので、難易度としては全く何も難しくないです。
はい。
だからゲームオーバーも当然ないです。
うん。
もう読んでいけば必ず最後にたどり着けると。
うん。
ただ、そのたどり着く過程を楽しむゲームですね。その、どんどんどんどんこう、百物語が完成していく様を楽しんでいくと。
なるほど。
で、もちろんその、一度聞いた話もね、クリアした後は好きな話が聞けるようになったりとか、あと100は全部クリアした後は、おまけモードっていうのが出てきて、この辺がね、ちょっと面白かったりするんですけども、
うん、
まずその100話のお話の中身っていうのが、まあ実話のストーリーっていうのがいくつかあって、
うん、
で、これがさっき言った本に載ってるお話ですね、一般投稿で寄せられた。
はい。
で、その他にスペシャルストーリーっていう、これが監修された稲川淳二さんが肉声で喋ってくれるモード。
あ、じゃあ稲川さんの声で。
そうです。はい。
おー、いいですね。
だからこれ、稲川さんの話だけで10話ぐらい入ってるんだ。稲川さんの CD 買ったと思えばめちゃくちゃ安い。
そうですね。確かに。
だからこれに関してはもう選択肢とかボタン送りもなく聞いてるだけです。
うん、
で、その他に学校の七不思議という、ジャンルもあって、
うんうん、
これはですね、七不思議として有名な話を紹介するモードになってて、学校の中を探索するっていうモードになってるんですね。で、例えば理科室っていうお話があったとすると、うんうん、理科室の中で、うん、実はここではこういう怖い話があるんですよっていう説明があった後に、
うん、
こういう場所で写真を撮ると何か写ったりしますよね。写真を撮ってみましょうっていう選択肢が出てくる
ん
です、
うん。
で、どこ撮りますかってこう自分で選んで、パッて撮ると、
うん、
何も映ってないと。なった場合は、あ、単なる噂だったようですね。
うんうんうん、
って言ってお話が進んでいく。
うん、
ところがたまに何かが映る場合がある。
うん、
っていう遊びがある、これもだから自分でその心霊写真を撮ってしまうという怖さね。
うんうんうん、
そういう楽しみもあったりとか。あともう一個、これも特殊なんですけど、心霊現象マップっていう、これも100話の中に含まれてて、お話じゃないんですけどね。
はい。
関東地方にある心霊スポット紹介するっていう。私からすると当時こんなん行かれへんやんと思って見てたんですけど、
うんうんうん、
でもね、中身ちゃんとしっかりしてて、心霊スポットその場所にまつわる話や、そこへの行き方とかね、
へ
ー、あとは評価が見れる、
うんうんうん、
評価内容が恐怖度、雰囲気、目撃例、呪われ度っていうのが人玉ポイントで評価される。
ああ、なるほど。
人玉一個でちょっと怖い。
うん、カレー屋の辛さ表が唐辛子で表してあるみたいな。
星みたいなもんです。で、こういう4つのモードがこの100話の中に入ってると。
なんか、ボリュームすごいですね。
すごいです。まあ、100話ありますから、本当に、うん。で、これを全部クリアした後に遊べるおまけモードってやつね。
うんうん、
これが3つぐらいあってですね。1つが、これ面白いんですけど、100物語体験用ろうそくっていうのがあるんです。
うん。全然想像できない。
何かというと、さっき言った100本ろうそくが並んでる画面あるって言ったでしょ？
はい、はい、はい。
要するにあれをまあ流用してるんですけど、みんなで集まって100物語するときに使ってねっていう。
なるほど。なるほど。確かにね、はい、100本ろうそく買ってきて、全部に火つけるの大変だから。
危ないです。うん。だから、うん、ね、2人でも3人でもいいから集まって100物語するときに、
うん、
話し終わったら1個ずつね、ゲーム画面で消していけば数え間違わないよね、と。
うん、うん。
すごい親切な。
便利。
便利でしょ？これデジタルならではですよ、これ。
うん、
で、あとはですね、これも画期的。電子コックリさん。これね、うん、画面上にね、ちゃんとね、コックリさんの容姿が再現されてるんです。
はいはい。灰絵があって。
そうそう、灰絵があって、あいうえおがあって、鳥居があって、そう、
うん。
そして画期的。十字キーの上に人差し指をみんなで乗せて使います。
う
ん、
なるほどね。なるほど。
なので、このモードのみ複数でプレイできるがために、
うん、
このゲームは一人用ではなく一人から四人用とか書いてあるんです。
嘘じゃない。
嘘じゃない。だから最初、どういうことこれ一人用じゃないのと思ったら、これかと、
うんうんうんうん。
しかもいいでしょ、この十字キーに指乗せるコックリさんって、これも今風でしょこれ。
いいですね。
今なら多分スマホですよね。
スマホ。確かに。
うん、いや、だからこれね、画期的、本当にね、よくできてる。
なるほどね。まあでもね、当時でもお金あったらこう、十字キーにくっつける五円玉アタッチメントとかついてたかもしれないです。
でね、もう一個、おまけモード。
はい。
これがね、ちょっとよくわからない。ESP カードっていうのがついててですね。
超能力？
はい。裏向きに表示される ESP カードを当てるっていうゲーム。 だから超能力があるかどうかをね、判定できるというね。ちゃんと確率表示もしてくれるっていうね、当たったかどうかで。
マジっすか、すごいな。はい。マインドシーカーが一本入ってるようなもんです。
すごいでしょ。いや、マインドシーカーはもっとね、本格的ですけど。なのでね、このおまけモードの遊び心すげえなと思って。
なんか、好きな人が作ってる感が、すごい出てますね。
本当に使える動向じゃなくて、ちゃんとこのテーマに沿ったね、
うん、
使おうと思えば使えるよ的なね。だからこれ今 YouTuber の人ね、この電子こっくりさんやってほしいなと思って、ね。
ああ。どうなるかね。
そう、動くとこ見たことないしと。
うん、
いやで、まあ、この辺ちょっとこう、面白くは言いましたけど、ゲーム自体が本当にね、クオリティ高くて。
怖いですか？
怖いです。子供騙しではない怖さがちゃんと表現されてる。
へー。
まあ、どういうことかっていうと、やっぱりその、文字が出てくるだけとはいえ、その文字が出てくるタイミングに合わせて、ちゃんと映像が変わったりとか、
うん、
BGM が変わったりとか、あと SE もすごく、効果音もね、たくさん用意されてるから、
うん、
細かくその悲鳴が鳴ったりとかね。
うん、
で、要所要所で、例えばこう、次はお前だみたいなセリフがあったりすると、それだけこう、音声でなったりするんですよ。
なるほど。
だからこう、文字だけ読んでるつもりが急に声がするから。
それは怖い。
で、これ私当時、もう存分に楽しみたかったんで。
はいはい。
ヘッドホンしてですね、部屋の電気消してですね、
うん、
背中だけは壁につけてプレイしてましたね。ちょっと後ろ開いてるの怖かったんで。
うんうんうん。
でもそれぐらいね、本当に怖かった。で、やっぱり自分でボタンを押してますから。
そうですよね。
だからむしろ、こう、稲川淳二さんのお話聞いてるとホッとするっていうね。呼んでるやつ結構怖いんですよ。
そうですね。
で、内容のね、細かいお話は忘れたんですけど、すごく印象に残ってるシーンがあって、
うん、
なんかまあ、その、いろいろこう、ありましたありましたお話で、うん、で、オチでね、
うん、
お化けがバーンと出てきて、
うん、
びっくりさせるっていう、まあ、わかりやすい演出があるんですよ。
うんうんうん、
ところがですね、その出てくる人っていうのが、
うん、
逆さまになったおばあさんが画面の上からドーンって落ちてくるっていうね。めちゃくちゃ怖くて、
うん。
逆さなんですよ、だって。
うん、怖い。
この演出が未だに覚えてます。ちょっとお話の内容全く覚えてないですけど。おばあさんがこう上からスライドしてバーンってこうアップで出てくるっていうのが本当怖くて。
うん、
ああ、やっぱこういうジャンルは本当にゲームと相性いいなと思って。映画以上にね、やっぱりゲームは合ってますね。やっぱ。
やっぱりこう自分でね、さっきも言ってましたけど、ボタンを押して、次に自分の意思で進めてますからね。
うん、
映画は勝手に進んでっちゃうから。
そうなんですよ。映画の間でね。
うん、
まあまあ一番その最適な間で見せてはくるんですけども。
うんうんうん、
ゲームはね、やっぱこう自分が介入してる感じがどうしてもあるから。
そうそうそう、自己判断がね、ボタンを押すだけとはいえ、ありますからね、
うん。そうそう。映画ってね、ちょっと客観視して見れるんですよ、まだ。
うん。うん、
ただ、ゲームはね、その、だからバイオハザードとかでもやっぱ怖いのは自分が操作してるからなんですよね。
うん。
あれって、YouTube とかで人がプレイしてるバイオハザード見てもそんな怖くないんですよ、やっぱ。
確かに確かに。
自分が操作してると何も敵がいないとこ歩いてるだけで怖いっていうのはね、やっぱりこう、うん、自分で動かしてるからなんですね、
うんうん、
その怖さがやっぱこういう昔のゲームでもちゃんと再現されてるなというかね、
うん、
すごく本気で作られてて、だからこそ評価が高いし、うん、サターンで続編も出てるんですね、この、
うん、
でね、これ確かに今ねちょっと遊ぶのはねだいぶ難しいと思うん で、
そうです、ね、
サターン版の方がまだ手に入りやすいかな、うん、はい、これね、おすすめですよ、
うん。
なかなか内容も怖いですし、
うん、
その百物語というテーマはちゃんと表現されてますから。
うん、
から100話ね、読み終わった後に何が起こるかっていうのは、これぜひね、プレイしてほしいとこなんですけど、ちょっと難しいかなと、
うん
うん、いう感じですね。はい。
Days of Life with Games Brightbit Brothers。
そろそろエンディングなんですけども、では今回も長谷川さんのレトロゲームプレイレポートをお願いします。
はい、ネクロスの要塞が第3章に入りまして、
うん、
タイトルが消えたバーサーカーっていうことで、主人公エルフで侍もね、一緒にいるってことで、あ、これはバーサーカーを仲間にするんだなっていうのが、
う
ん、
そうね、もうそういうことですね。
はい、分かっちゃうわけですけど、
うんうんうん、
まあエルフってですね、森の中に住んでいて、
うん、
ちょっと面白いなって思うのが、
うん、
建物がなくて代わりに木が生えてるんですね、
うん、
なかなか言葉で言うと難しいなんだ、その木のとこに行くとですね、
うん、
中に入れて、
うん、
部屋になるんですよ、だから木の家みたいになってるって言えばいいかな、
はあはあはあ、
で中にいるのが全部猫で、
え、かわいい。
うん、そうそう。猫に話しかけると、うん、道具屋を始めたよ、何か買ってってとか。
何それ、かわいい。
猫の村というか、まあエルフの隠れ里みたいなとこから、うん、サムライと一緒に旅立って、うん、あれ行く先々でも猫がいると喋れるんですよ、エルフはね。猫と会話ができる。
あ、そっかそっか。なるほどね。
で、2匹の猫が何度か出現してきて、うん、話を聞くとですね。うんうん、なんかこう、なんか乱暴な男が何やにしてびっくりしちゃったみたいな感じで困ってる猫とかが、要所要所にいますよ、うん。で、まあ、バーサーカーに困らされてるんだなっていうことで、まあ、バーサーカーの足取りがわかるんですが、うん、そういう猫に会うたんびに侍が、仲間の不手際申し訳ないっつって腹切ろうとするんですよ。
それもう、ちょっと待って、面白キャラになってるやん、侍。
なってきちゃった。
腹切りネタにしてるやん。うんちょっと。
つど腹切ろうとする。
何その面白いキャラ。
で、止められるっていう感じで。まあ、進んでいくとですね。うん、湖があって、はい、一番手前に教会があるんですね。うんうん、まあ、困ってますみたいな感じなんですけど、その奥に村が二つあって、うん、この村がですね、いがみ合ってるんですよ、うん。で、まあ、西の村の話を聞けば、東の村のやつがひどいんだと。
なるほど。
東の村のやつの話を聞けば、西のやつがひどいんだと。うんうんうん、まあ、こういうことになってるわけですけど、うん、まあ、そんな中でも、猫ちゃんは、冷静なので。宿屋は止めてくれないんですけど、うん、まあ村長の息子は正気というか、まあ、恋人が逆の村にい
る、
はい。
なるほど。あ、よくできてますね。
まあ村の者たちが住まないみたいなこと言って、うん、まあ一応宿屋側に止めてくれて、うん、逆の村だと道具屋があって物が買いたいけど買えないんですけど、うん、そこにいる猫がもうご主人様ごめんねっつって売ってくれるんですよ。猫が物を売ってくれるっていう感じで進んでいって、どうもそのいがみ合いの原因は、うん、その奥にある塔に住んでいる占い師が、うん、まあ入れ知恵してるというか。
ああ、なんか仲悪くさせて
るかな。そうそうそう、吹き込んでるっていう感じで、うん、じゃあそこ行くかってことで行くと、まあ入れないんですけど、うん、はい。なんかそこに人が一人いて、うん。まあ西の村のやつはいつも裏口から入ってるよって言って、裏口あるんかいって思って入ろうとすると、まあ鍵が閉まってて入れないんですけど、うん。まあそれもちょっと猫ちゃんに聞くとですね、あそこに鍵隠してるよって教えてくれるから手に入れて。
すごい、みんな優しいな。
そうそうそう。で、塔に上がっていくと、マジョロスっていうやつがいてですね。
ボスの名前みんなロスがつくんです
そうかな。ネクロス。ネクロスから来てるかな。
ね、そうかそうか、うん。
で、まあこれが敵だってことで、うん、まあ最初の段階で倒せたんですよ。うんうん、あれはあんま強くないと思ったら、うんうん、今は油断したっつって、こう上の階に逃げていくんで、じゃあっつって追っかけてったら、また猫がいてですね。で、話を聞いたら、うんうん、一章に出てきたマージ、っていう魔法使いがいて、それが猫を使って話しかけてきて。
ああ、なるほど。
で、マジョロスっていうのは、うん、わしの妹のジョロスっていうやつが、なんかに取り憑かれてるっぽいっていう、う
ん。あら、話なんだ。ああ、そうなんや。
で、助けてやってくれと。いうことで、いくつかヒントをくれて、うんうんうんうん、で、まあ、上の階に行って、対決して勝つとですね、うん、正気に戻って村の仲違いも和解させてくれると。
へえ。
で、途中でですね、うん、その塔の地下から、なんか真ん中の湖に入れたりするんですよ。うん、そうよくわかんない突起みたいのがあって、なんだこりゃみたいな探索とかしたんだけど、なんだかその時はわかんなかったんですけど、うん、その村を和解させるとですね、最初に行った教会のところで、うん、東西に分かれた村の若者と、まあ、村長の娘と村長の息子かな、うん、が、まあ、晴れて結婚できるってことで、式を挙げてるんですよ、
うんうん。
で、そこに村人みんな集まってて。で、なんかマジョロスのメモかなんかを頼りに、村の秘宝みたいのを集めると、銀の剣と銀の鞘って言うんですけど、うん、で、それをそこに持っていくと、うん、この村の秘宝で、湖の城を蘇らせましょうみたいなこと言って、うん、なんかそれ合わせると、すげえゴゴゴゴって SE がして、それで、その塔の地下から行ける湖に意味が出てきて、行ってみるとピラミッドが生えてるんですよね。
う
ん、
ええー、すごい壮大ですね。
うん、そうそうそう。で、お前どうやってここに来たんだって思うんですけど、うん、バーサーカーがそこにいるんですよ。
やっぱりか。いや、おかしいなと思ったんですよ。出てこうへんなと思って。
で、このバーサーカーを仲間にして、そのピラミッドをどんどん奥まで行って、うん、ボスを見つけて、うん、ぶっ倒したとこまでです。はい。もう、なので3章もクリアしております。
すごい。
うん。
いやーでもお話しっかりしてますね。
そうっす。割とね。
すごい。
ちゃんと趣向を凝らしてるというか。
ええー、面白い。なんかその旅してる感ありますね。なんかいろんなとこ行って人助けしてるっていうか。
うんうん。確かに。
なんか冒険感はあるな、
そのうん。で、ここも割とボスが強くて、
うん。うん、
1回全然勝てなくて、
うん、うん。
で、レベル上げして3レベルぐらい上げたかな。
うん。
で、もう1回挑んで、まあなんとか倒したら、うん7人の弟子の3人倒したんですよ。
はい。
で、その奥にですね。
うん。
もうだって、広間の入り口にボスいるから、
うん。
も
う
絶対奥なんかいるだろうって思うじゃないですか。まあね、
それやったら、そういう状態やったらね。入り口で出迎えてくれた。
そうそうそう。
うん。
で、奥行ったらですね。
うん、うん。
残りの4人の弟子が全部いるんですよ。
ええー、
って思うじゃないですか、ええー、って。
うん。すごい中盤の盛り上がりみたいな感じ。うん、
で、話しかけたら、
うん。
我々が7人の弟子。
お。
残りの4人。お前が倒してきた3人は、
うん。
7人の中でも最弱みたいな
顔。すごい。超有名な
天才。そうそうそうそうそう。
すごい。
弱い奴ら倒していい気になってんじゃねえよ、みたいな会話をされて。
時代を先取ってる。
で、もうこれはいよいよ残党軍と、
いいじゃないですか。
決着をつけていかなければならないみたいな空気で三章は終わりました。
いやー、盛り上がってきてますね。楽しそうですね。
あーなんか有名なお話が聞けると思う。
まあまあ言ったらそのね、テンプレだからこそああやって、
うん、
みんなにこうネタとして使われてるんでしょうけど。
そうですね。
うん、いやいや、でもいいですね。
うん。
ベタがいいですよ。
うん。
ベタが燃えますよ、やっぱり。
うん。
いや、でも本当にこう、毎回お話がちゃんとあって面白いですね、聞いててもね。
う
ん、
そうですね。うんまあ、7人の弟子でしょ?だから順当にやっていくと、うん、あと4人だから。
いやいや、なんかあるでしょ、これ。
そうですね。
なんかあるでしょ。
うん。
これは。
そうそうそう。
楽しみですね、なんか。
あ、そうだ。
うん。
マジョロスが倒した時に、
うん。
ネクロスは、
うん。
この世界の王様、タンキリエって言ったかな、うん、の弟だみたいな話を言ってたから、それもなんか伏線なのかもしれないですね。
多分伏線でしょ。お話ちゃんとしてるから、なんか意味あると思いますよ、
うん、それ、うんうんうん。まあ半分近く来たかな。
なんかでもシナリオほんとしっかりしてますね、ちゃんと。
うん、
楽しいな。いや、なんかどんどん仲間が増えていくの。後半の方でちゃんとこう役割がありそうでいいな。
そうですね。
だってバーサーカーとかめっちゃ強いんじゃないの仲間なんて。
あ、そう、バーサーカーは特技がなくて、うん、あ、じゃあナイトと同じかと思ったら、
うん、
攻撃って選んだ中に、
うん、
普通攻撃選んだらその後に誰にってなるんですけど、
はい、
どうやるみたいのが出てくるんですよ、その前として。だからなんかワンクッション隠してあるというか、攻撃の中にバカ力で殴るとか、突撃とか、
普通撃とか。攻撃に特化してるってことね。
そうそうそうそうそう。
あ、面白いな。
うん。ですね。で、ヒットポイントが多くてやっぱ攻撃力が高い感じかな。
うんうんうん。
うん、
いや、頼もしいじゃないですか。中盤で仲間になるには。
そう、
ね。心強い仲間ですね。
4章はどのパーティーになるのかなっていうのも楽しみですね。章、うんね、によって3人が変わっていくわけだし、
うん、
でも8英雄ってことは最後全部出てこなきゃやっぱおかしいじゃないですか。
そりゃそうでしょ。
だそれをどう見せる、まさか8人連なることはないと思うんで。
ね、そりゃそうですか。うん、いや、そこはなんかうまいこと考えてるんじゃないですか。
ね、うん、まあ、楽しみですね。
いや、これ聞いてる人も多分ね、楽しみですよ、これ。あ、うん、気になる。はい。ではいつもの告知をお願いします。
はい、フライトビットブラザーズでは番組に対するご意見ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りをお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組のツイッターアカウントへの DM などでお送りください。ツイートの場合はハッシュタグ BB ブロス、 BB がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて助かります。番組ツイッターアカウントもフォローしていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで今回は学校であった怖い話&百物語、うん、本当にあった怖い話でした、はい、いや、なんかこう夏っぽいネタをやりたいなということで、
うん、ね、
まあホラーゲームもねたくさんありますからね。
そうです。
まだまだやろうと思えば、
うん、
できるとは思うんですけど、それこそね、うん、スイートホームなんかもホラーゲームですからね。
確かにそうでしたね、うん、結構ありますしね、話したいホラーゲームもね。
そうですね、
うん、
昔のゲームはね、やっぱりこうテキストアドベンチャーというかサウンドノベル系が多いですけどもね、うんうん、まあアクションゲームでホラーなんかももちろんありますから、
ありますね。
この辺もちょっと取り上げていきたいなと思いますけど、
はい、
いやまたあの時事ネタというかね、
うん、
せっかくこう毎週やってるから時事ネタはやっていきたいですね。こう四季を感じるようなテーマは取り入れていきたいなと思いますけど。ということでね、今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。